しもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はどんなご相談ですか？
会社の人間関係なんですけれども、
はい、
ちょっと裏切りに遭いまして、
うん、
会社の人たちを巻き込まれてしまって裏切られてしまったような状況なんですが、
はい、あなた今おいくつですか？
49歳です。
ご結婚なさってますか？
はい、してます。
奥様はおいくつですか？
44歳です。
はい、お子さんいらっしゃるんですか？
一人いて14歳で男です。
わかりました。会社の裏切りっていうのは誰に裏切られたんでしょうか？
私は営業職なんですけども、
はい、
事務員の女性がおりまして、私とその彼女が不倫状態だったんですね。2年ぐらい付き合っていたんですけど、うん、1年ぐらい前からちょっと仲が悪くなりまして、
はい、
まあ、彼女の本性というかちょっとそういうところが見えたんで、私の方から、まあ、1ヶ月間くらいちょっと連絡を取らなかった時期がありまして、
うんうんうん、
でまあ、それで終わりになればよかったんですけども、
うん、
まあ、会社で毎日顔を合わせるような仲なんで、
うん、
ちょっと連絡を取ってしまったんですけれども、それからちょっと彼女の気持ちっていうのが変わったっていうことで、私は話をされておりまして、
うん、その女性はおいくつぐらいなんですか？
44歳ですね。
で、彼女はもちろんあなたが結婚してるってことは知ってるわけですかね？はい、
知ってますね。
うん、向こうは未婚ですか？は
い、いや、向こうも結婚してますね。
ああ、そうなんですか。彼女の本性っていうのはどういうところが見えたんですか？うん、
彼女の方から話の中でもちょっとこうマウンティングしてくるみたいな形で、まあ、自分の意見を聞いてくださいっていうところがすごく強くなってきたんで、
うん、
このまま行くと多分私もいいように使われてしまうんじゃないかみたいなところが。
彼女としてはお付き合いしてるからだんだん慣れて仲良しになればやっぱりそういうふうにこうなりますよね。そういうふうな感じになってきたってことですか？
まあまあ、そういうところもあったんですけれども、僕のプライドがちょっと傷つけられてしまったようなところがあったんで。
でもその毎日顔合わせるからなんとなく1ヶ月目にまた会っちゃったってことですか？
まあ、僕が営業で彼女が営業事務なので、うん、やっぱりお願いしたりとかそういうこともあるんですけど、
うん、
そのコミュニケーションがちょっと今までとは違うような形でスムーズにできなくなってきてるところもあったんで、
うんうん、
元通りにできるように喧嘩みたいなことはもうちょっとやめて水に流してやりましょうっていうことを私は伝えてたんですけど、
うんうん、
まあ、彼女の方は傷ついたっていうことを言っていて、前みたいには戻れないっていうのが彼女の言い分だったんですよね。
うんうんうん、
まあ、その話の中で、まあ、歩み寄りがないんだったら僕もちょっと感情的になっちゃったんで、うん、ちょっと会社辞めてもらえないかなっていう話をした時に、
はい、
じゃあ辞めなきゃ何々だったら辞めますっていう言葉があったので、
うん、
まあ、そのままにしてたんですけれども、うん、まあ、3ヶ月ぐらいとか経ってもその話が全然進展しなかったんで、会社で2人の時に、
はい、
話は進んでるんですかって聞いた時に、
うん
うん、何のことですかみたいな感じで言ってきて、
はい、
まあ、態度もなんていうのかな、携帯をこういじりながら聞いてんのか聞いてないのか、バカにされてんのかなって自分が判断してしまって、
はい、
ちょっと感情的になっちゃって、
はい、
そのいじってた携帯をこう取ろうとしたんですね、私が。はい、その時に彼女がちょっと大きな声を出しまして、
はい、
会社の中で、
はい、
で休憩中の社員さんとかに聞こえてしまって、
うん、
で僕は知らなかったんですけど、同僚の方とか彼女と仲のいい人たちの中では僕が怖いって彼女が言ってるのが、まあ、広まっていて、
うん、
まあ、会社の雰囲気も僕がなんか怖い人っていう、
それはれてる。あなたは怖い人っていう噂を立てられて何かいろんな影響があったりしてるわけですか？仕事に。
会社の中では僕に対して冷たかったりとか雰囲気が悪くなっていたんですね、うん、まあ、仕事がすごいやりづらかったんで、
うん、
彼女は仕事も全くこう僕の仕事をやらなくなってたり、こう周りの人たちもいろいろ何を言われてるかわからなかったんで、
うん、
一回ちょっと話をして一回一からやり直しましょうっていうことで、彼女に時間くださいっていうことを、
うん、
お願いして、会社の近くで待ち合わせをして話しましょうっていう約束をして、はい、その約束場所で待ってたんですけど、はい、まあ、彼女は来たんですけど、うん、後から来た同じ会社の二人に目撃されて、うん、で僕がこう言い寄ってる加害者で、うん、まあ、彼女が被害者みたいな状況で、うん、まあ、会社の人に取られてしまったんですよ、
うんうんうん、
会社の人間を巻き込まれたっていうのはそこのところなんですけれども、
うん、結局その不倫関係だったのが恋人同士としてはうまくいかなくなって綺麗に別れられなくて、で状況としてはあなたが彼女に未練を持って、うん、はい、言い寄ってるっていう風な形になったってことですよね。
まあそうですね。
でも不倫のことは誰も知らないんですか、みんな。
もしかするとその心の中で思ってる人はいるかもしれないですけどね。
で今日のご相談はどう風なことですかね。
結構いろいろこうやられてしまっているんですけど、良くも悪くもずっとそのことを考えちゃうんですよね。会社とかで毎日会いますし、
うん、
そのなんでそういうことされたんだろうとか、うん、あと復讐したいとかっていうのもどっかであるし、
うん、
かといってまあちょっと話したいとかっていう好きな気持ちも混じっているのをこう考えているうちに、その彼女の存在がどんどんでかくなってきちゃうから、その思考の持ってき方が自分が吹っ切れるっていうか、自分を納得させる考え方っていうのはどういうことなのかなっていうのが相談ですね。
執着しちゃってるんですね、彼女に。
そうなんですよ、うん、僕も、まあ、喧嘩したこととか他の女性とかねやっぱありますけど、最終的にはちょっと歩み寄ったりとかしながら落としどころがあって解決してきたことがほとんどなんですけど、まあ、今回はこういう形で全くもう決別で憎しみ合うみたいな形で別れるのが悲しくてですね、辛いんです。
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
すいません、よろしくお願いします、
は
い、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷貴之先生です、はい、先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、まあ、今ずっとお話を伺ってたんだけどね、要はもう相手の女性はあなたとはもうお付き合いするつもりはないわけでしょ。
だと思います、うん、はい、
それをね追っかけてちゃダメでしょ。で少し前にあなたがねその女性に対して会社を辞めてもらえないかなというふうに言ったっていう話でしたよね。
はい、はい、
なんでそういうふうに辞めてもらえないかなっていうふうに言ったんですか。
今回の付き合った経緯とかも彼女の方がすごい積極的に言ってきてたし、まあ僕も彼女のためにはいろいろやってきたつもりだったんで、辞めてもらうっていうのも一つの責任の取り方なんじゃないかなっていうのがあったのと。
責任の取り方っていうのは彼女に責任があるっていうこと？
彼女が元の普通の社員同士に戻りたいっていうふうに言ってきたときに、何もなかったことにしてほしいって言われたのが、そんなことできると思ってんのかよみたいな気持ちがあったんですよね。
だからね、なんで彼女が辞めなくちゃいけないわけ、はい、あなたじゃなくて、まあ、あなたの方が先輩だから上司だからってこと？
いや、そういうわけじゃないんですけど、元に戻ろうっていうふうに自分の意見を聞いてくれっていうふうに言ったのは彼女なわけなんで、そういうふうに言うんであれば、そういう覚悟はあるのかっていうことで言ったんですよね。いや、
覚悟はあるのかって、なんで彼女が一方的に悪いことになっちゃうわけ？
まあちょっとは自分のプライドみたいなのがあって、じゃあ分かりました、じゃあ元に戻りましょうっていうのが言えなかったんですよね。でちょっと感情的なところも出てしまっていて、
今まで、はい、まあ、不倫とはいえお付き合いしてきた、はい、それがまあ気持ちに収めてもう別れようという話になった、もう別れるんだったらやめてもらいたいと。であなたが上司ではないにしてもね、職場での上下関係があるわけですよね。そういう中で別れるんだったらやめてもらおうっていうのは、はい、それはもう一種のハラスメントじゃないですか。
そうですね、
うん、でその言葉だけじゃなくてね、はい、まあ、その携帯を取り上げようとしたとか、
はい、
これもパワハラとかセクハラとかね言われても仕方ない行為ですよ、
はい
はい、たまたま彼女も不倫だしあなたも不倫なのでなかなかそれは公にできないかもしれないけれども、
はい、
もしこれ お互い独身同士でね、普通の社内恋愛で、
はい、
あなたが職場の、ね、後輩と付き合ってて、はい、職場の後輩が関係を終わりにしたいと言った時に、
はい、
だったらやめてもらおうかと言ったり、
はい、
まあ、ちょっとね、こう上からの言葉でね、なんとか元に戻りたいとか、
はい、
そういうメールを送ったりする、
はい、
もしこれが普通の独身同士だったら、
はい、
これ自体がやはりハラスメントですよね、
はい、
ただたまたまあなたも既婚者だし、はい、相手も既婚者なんで、
はい、
それを大ごとにできないから、
はい、
こういう状態になってるだけで、だからそのいろいろ社内の雰囲気が悪くなったっていうのは、まあ、いろんな要因が重なってるかもしれないけれども、まあ、ある意味仕方ないことなんですよ、
はい、
で仕事は仕事で割り切るようにしたかったっていうのは、まあ、あなたの気持ちはわかるけれども、なかなかそうもいかないでしょ
う。うん、まあそうですね、
うん、だからあなた自身がね、その彼女と同じ職場で働いてることがもう、
はい、
どうしても耐えられないと、彼女の存在が大きくなりすぎて、まあ、未練も執着もあって耐えられないっていうんだったら、はい、あなた自身がね、職場を変えることをね、はい、考えるべきであって、
はい、
それを彼女に要求するっていうのはやっぱり数字違いだし、はい、
うん、
それを言葉にして彼女にぶつけるというのは、それは上司として、はい、あるいは先輩として絶対やってはいけないことですよね、
はい、
だからどっちかですよ、うん、もうあなたがすっぱり割り切って彼女のことはあまり構わずに、
はい、はい、
仕事を続けられるんだったらそれは続けてもいいけども、
うん、はい、
どうしても自分の自尊心が手伝ってそれはできないんだと、
はい、
言うんであれば、あなた自身が職場を変えることを考えるべきであって、
うん、
彼女に辞めてもらおうとか、
はい、
彼女がいると目障りだから仕事ができないとか、そういう発想は絶対しちゃいけないですよね。
今現状としては彼女のことはまあ完全無視をしているんですけど、そういう対応方法はどうなんですかね。
いや、無視をする必要ないですよ。
普通にって感じでいいんですかね。そしたらね、
いや、そりゃそうでしょう。無視っていうんだって一つのハラスメントですからね。なんかその関係が悪くなったんで、
はい、
なんか気に食わないから無視してるっていうのは、それは無視された方からすればハラスメントですよね、
はい、
もしそれができないんだったら、あなた自身が職場を変えることも視野に入れて考えないと、うん、
はい、はい、
あなた自分自身がコントロールできないんだったらね、
はい、
そういうことまで考えないといけないと思いますよ。
なるほどですね。
よろしいですか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
もしもし。
もしもし、
はい、あのね、ご家族のこと考えてみてください、
はい、
あなたがその行動をずっと取り続けた時に、うん、それこそ会社の中でのいろんなハラスメント的なことや、
はいはい、
ストーカーまがいのようなことを、
はい、
きっとあなたがやった以上にもっと大きく言われるはずだから、そうなった場合に味方は誰もいなくなるんですよ、
はい、
そうした時に奥さんはどうなりますか。お子さんはどうなりますか。
うん、傷つきますね。
傷つくどころじゃないじゃないですか。だって、はい、まずあなたの前から奥さんもお子さんもいなくなるでしょ。そしたらあなたは家庭がなくなるんですよ。もちろんその彼女だってもちろんいないし、全部足元からなくなってしまうかもしれないじゃないですか。
はい、
よく考えてみて。自分は結婚してて子供の父親で、その子はまだまだこれから育っていかなきゃいけないんですよ、
はい、
しかももう中学生になってるんだから、自分のお父さんが何したかってもうはっきり分かりますよ。そんな親父、うん、尊敬できるわけないじゃない。
そうですね。
そこちゃんと考えて。
分かりました。
うん、それで仕事に専念する、もしくは仕事を変える。後で何言われようとそれはしょうがないですよ、やっちゃったことだから。
ちょっと仕事も今やりかけのことが結構あるんで、ちょっと少し自分の仕事に集中してみたいと思います。
はい、分かりました。
すいません、いろいろありがとうございました。
いいえ、じゃあ頑張ってください。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
どうも失礼いたします。
はい。